24節からでしたけれども、先ほども話してましたように、ここはマタイの15章にも同じことが書いてあって、これはどういうことかというと、カナン人の女と言われています。マルコのはカナン人と書いてませんけど、まあ、異邦人ですね。カナン人の女の、娘が悪霊に疲れていて本当に大変な状況だった。でお母さんが、今日母の日ですね、ごめんなさい、大事なこと言わせましたね、母の日ですけども、そのお母さんが、その娘が本当にその悪霊から解放されてほしい、救われてほしいということで、まあ、エス様のところに来た。そして最初はエス様はすぐ答えなかったんですね。マタイの福音書によると一言も答えにならなかったって書いてありまして、その後ちょっと人間的に言ったらちょっと冷たく感じるような、ひどいように聞こえるような言葉を語られたんですけども、その後この女の人はエス様から信仰を褒められたんですね。そして完全に癒されるって記事なんですね。エス様が信仰を褒めた二人のうちの一人です。で彼女はなぜその信仰を褒められたのかということで、ね、今日は時間がかかってますので、二つにポイントを絞って話しますけど、一つ目、マルコの福音書の7章の26節をご覧ください、はい、26節ですね。マルコの26節ですね。26節のところに、この女の人、カナン人のギリシャ人で、この人カナン人ね、フェニキア生まれであった。そして自分の娘から悪霊を出しかせるようにね、かなりひどい悪霊に疲れた状況だったわけです、ね、イエスに願い続けたって書いて、願い続けたって書いてあるんですね。で、また読むと、さっきも言ったように最初イエス様に、ね、こう手を直してほしいってすがりに来たんですけど、私たちのイエス様の持ってるイメージだったらすぐに飛んできてくれるか直してくれると思いませんか。でそれは正しいイメージだと思います。だこの時は一言も答えにならなかったって書いてあるんですね。まあ、ちょっと悪い言葉とか無視されたように感じたんだと思います。でいろんな解釈をされていますが、今日は解釈しません、分かりません、何も書いてないから。でも意味があってイエス様はすぐには答えられずに、一生懸命見ると無視されているように感じた。ある方は今祈ってて、確かにこれはすぐ答えてくれた、こっちもすぐ答えてくれた、これもすぐ答えてくれたのに、この祈りは答えてくれない、まるでなんか祈ってるけど空を打つようだ、一生懸命心込めて祈ったのに何も起こらなかった、神様私の聞いてないんじゃないか、無視してるんじゃないかと思いたくなるようなことがあるかもしれません。いや、そういうことって実はあるんです。でこの時この女の人は最初そうだったんです。本当に娘から悪霊を追い出してほしくて、娘を助けてほしかった。ある方は娘じゃなくて夫であったり妻であったりお母さんであったりお父さんであったりするでしょう。娘でも息子でもいいですと、本当に大切な人が救われてほしい、癒されてほしい、解放されてほしい、心からそう思って真剣に祈ってるんだけども、本当に心から願ってるんだけども答えられない、聞いてもらえてないように感じる時ってあるんですよね。でこの時それだったんですよね。で実際ね、願い続けたのに答えなかったんですね。まずそれは一つ目なんです。で祈りはすぐに答えられることはいっぱいあるんです。ただ同時に意味があってすぐに答えないことがあるんですね。でこの時はそういう時だったんですね。ですぐ答えられない時にね、皆さんですね、落胆しないでください。神の時は遅れずに必ずやってきます。神様の時は必ずあります。でしかもですね、なかなか答えてもらえないんですけど、この人は願い続けたって書いてある。なぜ願い続けたか分かりますか。どうしてもこの娘から悪霊を追い出してほしかった。マタイによるとこの人は私を助けてくださいって言うんです。私の娘をと言ってないんですよ。私を助けてほしいって、娘から悪霊を追い出して私を助けてほしいって言ったってことは、娘から悪霊から解放されることは娘の問題じゃなくて自分の問題だったんです。もうそのことが自分の一番の願いだったんです。でどうしてもこの子を解放してほしい、どうしても助けてほしいから、この人は諦めなかった、願い続けたんですね。そしたらですね、2つ目のポイントいきますけれども、29節に「そうまで言うのですか?」って書いてあるんですね。「そうまで言うのですか?」って ね、これ「そうまで言うのですか?」っていうのはマタイによると、ああ、あなたの信仰は立派だってね、信仰を褒めたんですね。何を言ったかというとですね、イエス様はこの人は願い続けた時にすぐにしつこく願い続けたから答えてくれたんじゃなくて、きついこと言うんですね、イスラエルの家の滅びた羊のところには使わされてない、つまりユダヤ人には私は使わされてるんで、まず選びの民をやらなきゃいけないんだ。だからここ28節、マルコの方を見れば、あ、これ27節です、ごめんなさい。まず子供たちに満腹させなければなりません。私の好きな満腹という言葉がありますけども、ね、まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちってユダヤ人のことです。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。子犬ってのは異邦人、カナン人、この女の人のことです。 で子犬っていうと日本語だとすごく可愛らしいイメージがあります。でもここで使ってる犬っていうのは、異邦人のことをよく犬って言い方をした当時ね。でよくスパイのことをあいつは犬だって言ったりするでしょ。ここのイメージは悪いイメージなんです。だから、ね、神の選びの民のユダヤ人にまず、ね、満腹させてあげなきゃいけない、助けなきゃいけない、ね、なのにそれをあなた方を先にするわけにはいけないんですってこう言った。で皆さん聞きたいんですね、そう言われたらどうでしょうか。いや、うんと砕いて言いますよ、うんと砕いて ね、いや、あなたの祈りは分かるけどね、その前にやらなきゃいけない人がいるの、こっちの方が大事なの、ね、あなたはうんとあと、そういうことで、うんと砕いて言ったら、うんと砕いて言ったらですよ、どう思いますか。聞いてみてもいいんですけどね、本当は、あなたならどう思いますかって、どう反応しますかってね、政権だったらそういうことはいけるんですね。きっとジェイクさんはそういう政権をしたんでしょう ね。でこれね、まあ、いろんな人がいるけど、まあ、大きく2つに分けますね。1つはね、怒り出すタイプ。そこまでそんなふうに、イエス様はそんな人と思ってなかったら もういいですよってこうね、もうなんかもう、まあ、怒るっていうか、もうなんかもういいやっていじけるっていうか、そういうタイプ。もう1つはですね、落ち込んで投げ出すタイプ。確かに私はこれ受けるにふさわしくない。確かに、ユダヤ人の選ばれた民じゃないし、もうね、偶像だらけの中にいて偶像礼拝してるし、ね、もう罪だらけだしね、まあ、さあ受ける価値なんかない、分かりましたよ、もういいですよって諦めるタイプ。ね、極端に言ってますよ、どっちも。でもこの人はね、投げ出したり諦めたり、怒り出したり、いじけたりしなかったんです。実はこの今日のことで一番鍵になる言葉がある。それがその次って言葉なんですよ。28節、この女の人はお母さんです。この人母の日ですけど、お母さんは言ったん、主よイエス様、その通りです、私は子犬にすぎません、ユダヤ人のように選びの民ではない、ユダヤ人のように唯一の神を礼拝してるわけじゃない、私は異邦人で罪が満ち溢れてるカナンに住んでるカナン人で、偶像礼拝はするわ、汚れてるわ、全く受けるにふさわしくない、全くあなたの言う通り本来受けれないものです、全くその通りですって言ったの。でもこれは日本人の卑下ではないんです。これ大事なところなんですね。卑下ではないんです。全くその通りですって認めたん。しかし、こう言ったん。しかし、でも、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずいただきますって。ということだったら、私は確かにそういうもんですけども、でも、パンくずいただくでしょって。で、そのパンくずでいいんです。そのパンくずさえあれば、うちの娘は、治るんです。そのパンくずさえあればうちの娘は解放されるんです。つまりこの人は本当に自分は罪に汚れてふさわしくないものだって認めたんだけども、だからダメだって言わない。そんな私でもイエス様、あなたはパンくずくれるんです、ね、そのパンくずさえあればうちの娘は治るっていうふうにイエス様を信じてたんですよ。でね、本当の謙遜はね、信仰を生み出すんです。ちょっと脱線しましたけどね、真実な悔い改めはね、喜びに満ちるんです。よくね、日本では懺悔って言うんですね。間違いじゃないんです、言葉としては。ただ懺悔っていう響きの時にね、なんか暗いね、なんかこう否定的なイメージでね、なんか懺悔してなんか暗く落ち込んでいくイメージがあるんですね。これは悔い改めではありません。真実な悔い改めは本当に神様の前にね、多くの場合は泣いてね、本当に悔い改めて砕かれるんですが、悔い改めた人はね、喜びに満ちるんです。許された喜びと解放に満ちるんだ。だから悔い改めっていうのは本来すごい明るい希望と喜びが溢れるんで、悔い改めた人っていうのは、悔い改めた人は自由なんです。もう自分の罪に縛られないんです。サタンが言ってきてもね、誰かが何か言ってきても、もう私は許されたから自由なんです。真実な悔い改めした人はね。でここも一緒で、主はその通りですっていうのはね、本当に私はもう子犬みたいなもので、そしてもう罪に満ちていて、汚れに満ちていて、もうダメで、どうしようもありません、バカバカバカバカバカバカってことじゃないんですよね。本当に自分は罪に満ちて、汚れてる、満ちて、全くその通りだ、その通りだけども、 まだこれ十字架の前ですけどね、私たちに言えば、でも十字架があるから、そういう私をあなたは許して、そういう私にあなたはパンくずっていうのは憐れみを注いでくださる。その憐れみさえあれば私の娘は治りますよって信じてるんですよね。で今日皆さん信じてますか。あなたが立派だからじゃなくて、あなたが欠けだらけで罪があって失敗があったとしても、そのあなたを神様は選んで十字架の上に、許すだけじゃなくて許した上にパンくずを、秋元記者よく言うでしょ、神がくださるものはゴミでも拾え、これ似てるところなんです。 で知ってるの、神様ゴミでも神がくださるものは必ずそのゴミだと思ってパッと開いてそのゴミの中に100万円とかねゴミを開いてそのゴミの中からですね何かね探していた鍵が見つかるとかね、ね、ゴミやっぱりゴミだった、でもそのゴミが祝福だったとかね、あれはね、神がくださるものはゴミでも開いてこういう年なんですよ。パンくずでいいって、別にパンくずでいい、そのパンくずで十分、そのパンくずさえあればこのうち娘が長い間苦しんできた、戦ってきたものがあなたのパンくずで十分、イエス様のパンくずだったら治るって信じたんです。でキリストがだって12年長丁場は触るだけでいいと思ったんです。触れば治ると思ったんですよ。今日ここにキリストはおられるんです。教会にキリストは満ちてるから、あなたが感じても感じなくても、そのキリストに、そのキリストが私を憐れんでください、触れてくださればそれで十分。そこで神様の技が起こるって。でこれね、娘でしょ。で娘が悪霊に使えて苦しんでいたので、もしかしたら娘が全然悪くないのにそうなったのかもしれないけど、悪霊につられてるってことはもしかしたら悪霊と何か関わりを持ったのか、もう悪霊が入ってしまうようなことがあったのかもしれません。分かりません、書いてないからね。でも仮にそうだったとしたら、ね、本当にうちの娘が悪霊に使われてこんな状況になってしまったら、 もちろん娘は悪いんです、本当にどうしようもなかったんです、まあ、おっしゃる通りです。でもそんな娘でもあなたはパンくずくださって憐れんでくださるでしょうって信じたんですよ。でこの神様の憐れみを信じたんですよね。でその時この女は、この娘は完全に治ったんです。様はね、その時ね、あなたの信仰は立派だって言ったんですね。で今日あえてマルコを開いたのね、信仰を褒められたのは素晴らしいんだけど、マルコでこうやってそうまで言うのですかって、皆さんイエス様にね、そうまで言うのですかってイエス様に言われる祈りをしたことがありますか。そうまで言うのですか、そうまで言う前にやめてませんか、もういいよあるいはもう俺はダメだって、サタンに騙される季節はもうおしまいです。どんなに罪が深くても、どんなに失敗が大きくても、人が何と言おうと、サタンがどんなに吠えたけろうと、キリストの十字架とこのイエス様がいるから神の憐れみは尽きないんです。そしてこの方に、ね、私は本当にふさわしくない、受けるに全くふさわしくない、それでもあなたはその私にパンくずくださって、そのパンくずさえあれば必ず治る、必ずこの子は癒される、この子は解放されるって信じていくなら、主はね、そうまで言うんですかって、まではね、あなたの信じた通りになれって言うんですよ。あなたの願った通りになりなさいって言ってんで、ここではね、じゃあ家に帰ってごらんって、悪霊はもう出てますよって、悪霊は娘から出ていますよって、でこの人帰っていくんです。で言われた通り悪霊は彼から解放されたんですね。願った通りになった。でね、いつかね、誰か小説書くか映画を作ってほしいんですね、この娘のその後の生涯天国に帰ったらこのね、お母さんと娘に会いたいんですよね、きっと天国にいると思うから。でね、なんかどういうふうに来たんでしょうね、楽しみですけどね。というのはね、すぐに祈りは聞いてもらえない時があるんです。なんかまるで神様が無視しているように感じる時があるんです。どうしてか今日はあえて理由は言いません、分かりません。でもきっとそこには何か神様の特別な意味がある。私たちが本当にそれでも砕かれて信じたがってすがっていく時に、主が、ね、私は本当にふさわしくないけど、そんな私でもあなたを憐れんでくださる神様ですよねって、こう本当に主にすがっていくとき、パンくずでいいからくださいっていうときに、神はそこに祝福を注いでくださるんですよね。これをどうでね、覚えておいてほしいと思うんですね。そのときに神様は私たちを、こう惜しみなく祝福して奇跡と癒しを行ってくださるということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。はい、今日はここまでにしておきたいと思います。今日ですね、きっと証が長くなるだろうからと思ってね、短く説教をしてたんですけど、証を短くしてくださったのでですけどね、感謝しますね。ね、今日はここまでにしておきたいというふうに思います。神様がお互いの本当に心から願っていることに応えて奇跡を行ってくださることをね、期待してこの方の憐れみにすがりましょう。主はあなたの願いに応えてくださいますね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。有名なカナン人の女は信仰を褒められた、よく知っている話ですけれども、どうです様、この女の人はすぐに祈りを答えられませんでしたけれども、最終的には彼女は願った通りに奇跡が起こりました。また最初は冷たく感じたり、あるいは 人間的にはひどい言葉を書かれたように思いましたが、彼女はそれを否定するのでもなく逃げるのでもなく、本当に言われた通り自分はふさわしくない子犬に過ぎないものだけど、パンくずはもらえる、そのパンくずさえあれば大丈夫と彼女は信じました。私たちも本当の意味で砕かれた心とイエス様に対する信仰を与えてください。そしてこの女が見たように奇跡と栄光を共に見ていけれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願い、自分の家族のことでもいいです、その願いと求めを主におっしゃってください。主はそのあなたの願いと叫びに答えてくださいます。天のお父様、一人一人が心からあなたに向かって叫んで願っていることに応えてください。体を癒し、心を癒し、問題に対する解決勝利を与えてください。主イエスキリストの皆によって、背中にある痛み、胸にある痛み、お腹にある痛み、関節にある痛み、イエスキリストによってその痛みの根本の原因に命じます。消えてなくなれ。主イエスキリストによって痛みを完全に胸から、お腹から、肘から、膝から、喉から消えてなくなれ。背中と腰から痛みをエッサーって見せる。消えてなくなれ。またどうぞ、血液が、本当に、ね、正しく体中を流れるように、今血液が体中を流れるようにしてください。足に、腕に流れるようにしてください。また主様、喉にあるがん、肺にあるがん、大腸にあるがん、その体中にあるがんをイエス様って命ずる。聖霊の力によって、聖霊の火によってがんを焼き尽くします。消えてなくなれ。イエス様ってがんを体中から消えてなくなれ。完全に癒してください。奇跡を行ってください。境内の必要のある方がいらっしゃいます。どうぞこの境内の祝福を30倍60倍100倍文字通り与えて、全ての負債を完全になくし、そしてイエス様、境内を祝福してくださいますようにお願いいたします。イエス様によって境内の祝福をイエス様って宣言する。30倍60倍100倍の祝福を持って、全てのマイナスをゼロにし、捧げる恵み、与える恵みを与えてください。アラバラバラサタラバラバラバラサバラバラバラバラバラバラ。許せない人がいて、いや許してるって言うんですけれども、許してるって言うんですけれども、口では許してるって言うんですけども、やっぱり許せないでいる。その結果いろんな問題を表示してるんですけども、神様そこに許せる力をください。全く愛を恐れを締め出し、神の愛を注いでくださって、許せる力を与えてください。許して自由にしてください。許して自由になれるようにしてください。根本的に、本当に根本から許せるように、聖霊を注いで、神の愛を注いで、許せる自由をください。イエス様って神の愛に、聖霊に満たされよ。許せるようになれ。神様、あなたが手をされる許しの力を与えてください。自由にしてください。アラスバラバラサンデラスバラスバラスバラスバラバラバラ。神様ありがとうございます。感謝いたします。あなたの祈りは聞かれています。問いなしている人がいて、何も変わらないと思っているんですけど、そうではありません。見えない世界で主の手が動いています。祈り続けなさい。大きな変化がこのうちやってくるでしょう。そのお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤの方ですね。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一人一人のご家族と共に、今日来られたフィリピンの方々と、その家族と教会とともに、 今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。